今日はヨシュアの22章です。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たちを助け、また私を助けてください。あなたの御言葉が私のうちに入っていきますように。どうか私たちの内なる人を強め、あなたが聖霊によって今日ここで学ぶことを理解することができますように。あなたの愛や恵みを、またあなたがおっしゃっていることを理解する力をどうか与えてください。またどうぞ私たちにたくさんその打ち値する。ああ、そういえばこういうことだな、こういうことなのかって、その体験を通してあなたのことを知っていくこともできますように。今日学びの中で私たちのうちにどうぞあなたが語りかけてくださって多くの気づきを与えてください。あなたが私たちに語っておられることを聖霊によって受け取ることができますように。それを日常生活に持って帰って、それを反映させるほどになりますように。私たちに分かち合いもどうぞ与えてください。お願いします。このところを語る私をどうぞあなたが助け、また強めてください。あなたの言葉をどうか与えて、語るべきことを余すとこなく語れますように。ここにいる一人一人に、これを聞く一人一人に使えられますように、力を与えてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ヨシュアの22章の1節から4節までお読みします。その時、ヨシュアはルベン人、ガド人、およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべ、モーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日まで、この長い間、あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神、主の戒め、命令を守ってきた。今すでに、あなた方の神、主は、あなた方の同胞に約束したように、彼らに安住を許された。今、主のしもべ、モーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返していきなさい。で、ここで、ヨシアは、そのルベン人、ガド人、マナセの半部族、この人たちを、その自分たちの所有地、ヨルダン川の向こう側、東側に返します。で、彼らは、モーセが命じたことをことごとく守ったと書いてあります。モーセが彼らに命じたことって何なんですか？民数記の32章、20節から22節にこう書いてあります。モーセは彼らに言った。もし、あなた方がそのようにし、もしは主の前に戦いのため武装をし、あなた方のうちの武装した者が皆、主の前でヨルダンを渡り、ついに主がその敵を見前から追い払い、その地が主の前に征服され、その後あなた方が帰ってくるのであれば、あなた方は主に対しても、イスラエルに対しても責任が解除される。そしてこの地は主の前であなた方の所有地となる。このルベンとガドとマナセの半部族の人たちは、そのまだモーセが生きていて、そしてまだイスラエルの民がヨルダン川を越える前に、このヨルダン川の東側の土地を見て、俺は私たちがたくさん持っているその家畜を養うにはものすごい良いところだって。それで、その彼らはモーセにお願いしたんですよ。どうか私たちの所有地はここにしてくださいって。で、モーセ怒ったんですよね。何言ってんだって。あなた方のその残りの同胞たちが、あなた方の兄弟たちが、そのこれから戦おうっていうのに、あなた方はそのヨルダン川の東はこっち側に残って、そして安住に安穏と暮らそうというのかって。何言っとんじゃって。でもいやいや、そうじゃないんですって。その武装して戦いに出かけられる男たちはみんな、そうやってその、他の部族、旧部族藩というか、旧部族藩の人たちが、その所有地が全部その人たちのものになるまで、主がイスラエルにか、その安住を許される時まで、私たちは家に戻りませんって。すべて戦った上で、私たちは家に戻りますって。ですからお願いしますと。このヨルダン川の東側の土地を私たちの所有地としてください。それがモーセとの間のその取り決めで、モーセが彼らに命じたことです。つまりその神がイスラエルに安住を許されるまで、またすべての部族がその割り当てが終わるまで家に帰らないで、兄弟たちのために戦うということです。で、彼らはその主の前に戦いのために武装して、家族を置いて、 他の部族のために、自分たちの兄弟のために、ヨルダン川を渡って戦ったんですよね。しかもその先陣を切って。そして主が敵を見舞いから追い払って、その地が主の前に征服され、彼らはその神がイスラエルに暗示を許された今は、主とイスラエルに対する責任が彼ら解除されたんですよ。だから帰ってもいいよって。もうここでやることないから帰りなさいって。で、その地が主の前に征服された時って書いてあるんですけど、つまりそのイスラエルの各部族の前にいる敵っていうのはまだいるんですよ。それぞれのその割り当て地に。でもそれはもう全部すでに神にあって征服されてるって。あとはこの神の勝利を信頼して信仰の戦いに一歩踏み出すだけなんですよ。それぞれのその部族のその割り当てられてる所有地で敵はいますまだ。でもそこでその神がもうすでに征服しておられて勝利を取られてるんだから、すべての人を私たちに与えたって言うんだから、私たちはそれを信頼して目の前に敵に当たりましょうって。もしかしたらですけど、イスラエルのその戦いの中でたくさんの戦いをしてきましたけど、おそらくですよ、その戦いの中でイスラエル人で死んだ人っていないんですよ。おそらく。なんでそんなことを言えるかっていうと、その一回だけイスラエルが負けます。愛の町を取りに行った時です。その時に36人死んだんですよ。イスラエルの人が。それでおじけついたんですよ。やばいって。ということは36人でビビるってことは、おそらく一人も死ななかったんですよ。おそらくです。書いてないから私のおそらくでしか言えませんけど。でも神が勝利を与えているのであれば、その実際に戦いに行って一人も戦死しないっていうことは絶対にあり得ます。私たちが神の戦いをするときに自分たちがちょっと傷つかないと勝たないとかそんなのありえないですもん。だってもう勝利を神が取られてるわけですから、自分のその肉と戦うことに関しても、その精霊によってそれが征服されていくっていうのを見ていくときに痛いっていうのはないはずですもん。肉は痛いですよ。肉は死んでいくから。でもそこに自分が何か犠牲を払うっていうことはないんですよ。肉以外に。だから各部族の勝敗っていうのは、どれだけ彼らが神を信頼して信仰で踏み出すかどうか、戦いに行くかどうかにかかってるんです。またこのルベン人、ガド人、マナセの半部族の人たちっていうのは、モーセが命じたことをことごとく守っただけでなく、神がその後に立てたヨシアの声にも聞き従ったと書いてあります。長い間同胞を捨てずに戦ったって。ある人はこれが7年というふうに言っています。自分のためではなくて、同胞のために家族を犠牲にして戦ったんですよ。家族を犠牲にしてっていうのは家族を置いてです。そして同胞のために老を厭わなかったんです。喜んで戦ったんです。そして彼らが自分の所有地に帰ることをヨシアは許可しました。帰っていいよって。22章の5節で、ヨシアはある勧めをしています。彼らに対して。これから帰っていく人たちに対して。物理的に離れますからね。ヨルダン川っていうのがあって、そのヨルダン川の反対側に行くので、なかなかうまくその行き来できないんですよ。橋がかかってるわけでもないし。ヨシアの勧めです。22章の5節。ただ、主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って、主にすがり、心を尽くし、精神を尽くして、主に仕えなさい。何を進めたかというと、まず、モーセが命じた命令と律法をよく守り行いなさいです。別の訳を見ると、というかまあ、英語の訳を見てみると、take careful heed to do the commandments and the law ってなってて、律法と、ごめんなさい、神の命令と律法を守り行うことに気をつけて心を止めなさいとなっています。直訳するとそんな感じです。いつもその心に止めておきなさいって。神の命令と律法を守るということに関して。もしくはその神が願っておられることを行うこと。また神が語られるその御言葉に気をつけて聞きなさいって。神が何を願っておられるか、それを聞きなさいって気をつけて。そして、それを守り行うために気をつけて心に留めておきなさいって。だから神の命令と律法をよく守り行うためには、まず一つ目に、 神が何を願っているかということを、が語られるわけですから。リーダーたちを通して。ここではね。私たちでは、私たちにはこの聖書が与えられてますから。そして聖霊も与えられてますから。その声をよく聞きなさいって。じゃないと、守り行うことできないですよ。これ良かれと思ってその神のためにって言っても、その神が全然願ってないことだったりする、しますからね。自分の判断だったりすると。だからまずその神が願っておられること、その命令と律法という内容を、について聞く必要があります。私たちで言うと学ぶ必要があります。あ、神はこういうことを願っているのか。で、今度は学ぶだけだったら、その知的に満足して終わるんですよ。じゃなくて、その神の律法と、ごめんなさい、命令と律法、私たちが聞いたことを学んだこと、それを行うことを、行うぞということを今度は心に留めるんですよ。これをやろう。聞いて、自分の思いの中にそれをやるぞっていうその心を、その心に留めるっていうその言葉を。もちろんその自分の力でそんなことできないんですけど、だから求めるんですけど、まあ、その後がだからあります。一つ目の命令は、モーセが命じた命令と律法をよく守り行いなさい。そして二つ目が、あなた方の神、主を愛しなさいです。なんか、新約聖書でももちろん言われているんですけども、旧約聖書でもどこをとっても、神を愛するってことは、神に従うってことなんです。逆に言うと、神に従うってことは、神を愛するってことなんです。だから、神を愛さなければ、神に従うことはできないんですよ。なぜ、神が私たちに語られることを、御言葉を心の中に留めて、またそれを行おうとするかというと、私たちは、その私たちに良くしてくださる神を満足させたいんですよ。私たちを愛してやまない、また私たちが愛する方を満足させたいんですよ。神を愛して、神が愛してほしいから。神が従うことを私たち追求するんですけど、なんでかっていうと、神は私たちを愛しておられるからですし、また、その愛を知って私たちが神を愛したいからですよ、私が。だから神を愛するという動機は、神の恵み、神の愛、どこに示されたかというと、第一ヨハネの4章の10節によると、ここに愛があるのですっていう。十字架なんですよ。こんな私のためにイエス・キリストが苦しんで十字架で死なれたということ。そんな良いものを受ける資格のない私に、神が良いものを与えてくださったという神の恵みを、理解すれば理解するほど、うわぁ、なんてありがたいという。ありがたいから神に従いたいんですよ。ありがたい、こんなありがたいことをしてくれた神を愛したいんですよ。だから従いたいんですよ。こんな私ですけど、神は愛してくださってるんですか？その通りですよ。神の愛を疑ったら、いつも十字架の元に戻ればいいんですよ。私なんか愛されてないとか、そんなことを思い始めたら十字架を見たらいいですよ。誰のためにイエス・キリストが苦しんで死なれたと思ってるんですか？他でもない私のためですよ。あの人やこの人にもそうですよ。でも私のためにも、すべての人がイエス・キリストにあって真理を知って救われるために、すべての人がイエス・キリストにあって悔い改めに進んで滅びないために、神はイエス・キリストを与えたんですよ。神の愛を疑ったら、十字架を見るといいですよ。2000年前に私のために苦しんでくださった方。なぜ神の命令を守るかというと、神を愛したいからです。その欲求があるからです。その欲求がないんだったら、求めたらいいんですよ。すべて持ち出しですから。そしてそのすべての道に歩み、命令を守りなさい。でも絶対にできないかったり、絶対にそれを忘れたりするんですよ。なので次があるんですよ。主にすがりなさい。主にすがる我、悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば。ただの歌じゃないですよ。賛美って。そういうその歌詞を通して自分の信仰が励まされたり、ああ、確かに神はこのような方だなって神を礼拝するのが賛美なんですよ。歌じゃないですよ。私たちが歌っていること何度も何度もこの歌を歌ってきましたけど、また言いますけども、これからも歌うでしょうけど。それが本当に私たちの心に迫ってくるといいですよ。ただなんか字として流れていくんじゃなくて、ただ音楽として流れていくんじゃなくて、あ、本当にその通りだって。神を愛し神に従うために神にすがっていいんですよ。 神がもし私たちの社長さんだったら、愛するという。愛するというものを、愛を取り扱う会社の社長さん。小さく一点の話ですよ。私はその会社に雇われてるんですよ、神。でも私は、その会社で、何の成功を上げることができないんですよ。いつもすいません。愛するという愛を、その、愛の実を結ぶ会社に私勤めてるのに、愛の実を結ぶことができません。すいません。っていう社員なんですよ、私。普通ならもう速攻でクビですよ。お前使えねえなって。でも神は、その使えない私を愛したんですよ。もう説明できないです。なぜか。神の恵みとか。神が私を愛してくださったと、その事実しか伝えようがないですよ。そして、その役に立たないので、私は、そのままでは。愛の実を結ぶという意味で。愛の実を結べないんだったら、イエスキリストのところに行きなさいって。私の御子を送ったからねって。私の子を送ったからって。そして求めなさいって。そしたらあげるよ。愛の実を結ばさせてあげるよ。その力も、その思いも、全部あげるから。意識。私の元に来て、求めなさいって。そして私にすがりなさいって。そういう方ですよ、神は。なんで愛せないんだとか。なんて愛がないんだ、お前はとか。波平さんみたいに。カツオさん、カツオに言うみたいに。あれ、ひどいですよね。神はそんなこと言わないんですよ。そうか、そうかって。じゃあ私のところに来て求めてねって。あげるよって。私たちはその神を信頼して、神のもとに行って、神にすがるかどうかなんですよ。イスラエルの民は神を信頼して、踏み出して、その地を占領するか、その戦いに出かけるかですよ。私たちの戦いは、神の前に行って、私にはないですってことをはっきりと認めて。神の前でそれを認めて、神にすがって、助けてくださいって。私には愛を結べません。私には愛がありません。あなたに応答したいという思いすらありません。そんなことを言っていいんでしょうか？いいんですよ。そんな私のためにイエス・キリストは死なれたんですよ。そんな私がこの恵み豊かな神の前に出て、こんなお願いをしてもいいように、あなたを愛することさえできません。どうか私は憐れんで、あなたを愛せるように助けてくださいなんて言える、そんなお願いができるようになるためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんですよ。出てたらいいですよ。困った時の神頼み、結構ですよ。困った時の神頼みだけやっちゃダメだとかって、もう日々もう毎日の生活でこんなんやってないから自分は神の前に出れないとか、やめてください。困った時に出ないでどうするんですか？そうやってこんな困った時の神頼みである私でさえも神は憐れんでくださるということが本当にわかると、それが日常生活の中にその浸透していくんですよ。ありがたいっていうのが。神からこんなに良くされて、こんなに神が私を愛してくださった。私にこんなに恵みを注いでくださったっていうのが分かってくればいいわけじゃないですか。そしたら広がっていくんですよ、私たちの領域が。ますます神に従いたい、神を愛したいっていうその動機が与えられるんですよ。神はそれを願ってるんですよ。神にすがると、神を愛し、神に従うために、その愛も、その力も与えます。それをずっとやってると、神を愛する動機や、その神を愛する愛や、従う力っていうのが与えられるんですよ。失う人となって、その精霊の力が注がれて、それが溢れ流れていくんです。そして、最後にこう、ヨシアは言いました。心を尽くし、精神を尽くして、主に使いなさいって。律法の一番大切なものは何ですかって。このことなんですよ。心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、また知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。それがそのイエス・キリストに言う、によると、律法の中で一番大切なものです。そしてそれと同じように、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいって、それも同じように大切ですって。でも神を心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして愛してると、自発的に自分自身を愛するように、自分のその隣人を愛するということに取り組み始めるんです。神を愛するっていうのがまずないと、神に従うってことが出てこないからです。神を愛してもないのに、神に従おうという思いもはっきりないのにもかかわらず、神に従おうとすると、必ず破綻します。やんないといけないから、ある程度までできるかもしれません。その人の力によって。でも愛の実を結ぶことは絶対にできません。最初から言っておきます。私も何度も、何度も、 何度も自分の力で神に従おうとして、自分を戒めて、自分を律して、このように生きようって、このようにその、やろうって、これは神にとって喜ばれることだから、その通りなんですよ。でも自分の力でどんなにやっても、うまくいかないんですよ。惨めになるだけですよ。でもいいですよ。惨めになるってことは素晴らしいことだから。そうなったら神の前に出てください。私こんなに頑張ったんだけど、あなたに従いません。どうか私を憐れんで、私にあなたを愛する、あなたに従う力を与えてください。そうやって主にすがるんですよ。私たちの適応は、私たちへの適応は、私への適応は、神を愛するということ。神に従うというこの順番ですよ。まず私たち、何を神が願っておられるかということに関して、神の言葉に耳を傾ける必要があります。じゃないと自分勝手になるから。そして、神の私に対する願いを行うことに、行おうって気をつけて心に留める必要があるんですよ。これをやってほしいって神は願っておられるって。これをやりたいって。その思いを与えてくださいって。そして、神を愛するんですよ。動機は、神がこんなに私を愛してくださったからです。イエス・キリストの十字架を見るからです。私をこんなにも許してくれたからです。それを確認するんです。そして、主にすがって、助けてくれって祈りながら、心を尽くし、精神を尽くして、主に仕えるんです。ヨシュアの22章の6節から9節までをお読みします。ヨシュアは、この、ルベンとガドとマナセの半部族を祝福して去らせます。6節、ヨシュアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った。マナセの半部族には、モーセがすでにバシャンに所有地を与えていたが、他の半部族には、ヨシュアはヨルダン川のこちら側、西の方で彼らの同胞と一緒に所有地を与えた。さらにヨシュアは彼らを天幕に送り返すとき、彼らを祝福して、次のように彼らに言った。あなた方は多くの財宝と、おびただしい数の家畜と、銀、金、青銅、鉄、および多くの衣服等を持って天幕に帰りなさい。敵からの分取りものはあなた方の同胞と分け合いなさい。それでルベン族、ガド族、マナセの半部族は、カナンの地にあるシロでイスラエル人と別れ、モーセを通して示された主の命令によって、彼らが得た自分の所有地、ギルアデの地へ行くために帰っていった。ヨシアは、彼らを祝福したんですよ。送り返すときに、送り出すときに。まずは彼らを物質的に祝福しました。その敵からの分取り物は、あなた方の同胞と分け合いなさいって言って、おびただしい数の家畜、銀、金、青銅、鉄、また多くの衣服を彼らに与えたんですよ。彼は戦いましたからね。その分取り物を、分取り品を自分のものとする、その、まあ、権利というか、それを与えられてるんですよ。だから持ってきなさいっていっぱい。そして、その自分の所有地に戻って、そこでみんなで分け合いなさい。もちろん、22章の6節に書いてあるみたいに、その祝福して去らせたのでっていう、この物質的な祝福だけではないと思います、私は。霊的なその祝福というのも、神が祝福ありますようにという、その祈りとともに、彼らに与えたと思います。もしかすると、私たちがいつも礼拝の後に、お互いの祝福のために、お互いのために祈り合っている民数記の6章だったかもしれません。民数記の6章の22節から27節を読むと、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。だからそのイスラエル人、お互いに同胞をその祝福するための、祈りでもあるんですよ。しかもそのアロンとその子らに告げて言いなさいって。その祭司に向けて言われているわけです。民を祝福する人たちに対して。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御子をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。もしかしたら、そのヨシアはこの祈りを使って教えられた。マナセの半部族とルベンとガド族を祝福したかもしれません。でもその祝福っていうのは二つあったはずです。これから先、彼らは、そのヨルダン川の東側に行って、それぞれのところで、それぞれに与えられている、その神に従うという、神が願っておられるその神の要求を満たすということをしていかないといけないわけですから。そのために、ヨシアは祝福したんです。神からの祝福なしに、神の要求を満たせるものは、一人もいません。 さっきも言いましたけど、神を愛したいという思いでさえも、その動機となるのも、神がイエス・キリストを私たちに与えてくださらなければ、神に従おうとも思わないんですよ。私は思いませんでした。何度も何度も教会には行っていました。小さい時から。でも本当の意味でイエス・キリストの十字架を知るまでは、私はこれっぽっちも全然自慢じゃないんですけど、神に従おうとか、神を愛そうって思ったことがないんですよ。残念なことに。聖書の御言葉もなんとなく覚えてるところもあったり、主の祈りとかも覚えてたり、賛美をいっぱい覚えてたり、ギターで弾けたり、いろんなことできたんですよ。でも本当の意味でイエス・キリストが私のために苦しんで十字架で死なれたということを知って、なんてありがたいという、その神の愛が私のうちにその理解されるというか、その力を与えられて、体験を通してキリストのその人知を、私の理解をはるかに超えた愛を少しでも、今も全部わかってるつもりもないし、たくさんわかってるわけでもないと思います。もっとわかりたいです。でも、その神の愛を、その十字架の意味を知るまでは、これっぽっちも、神を愛そうとか、神に従おうって思わなかったんです。私に与えられている祝福は、私が神の要求を満たすためなんです。神が私にやってほしいと願っておられることを私ができるようになるために、神は私を祝福してくださるんです。私が願っていることを、私のその自分の肉の思いを満足させて、それを、その私の肉の欲求を、要求を満たすために、神は私たちを祝福することはないんです。私に与えられている祝福は、私が神の要求を満たすためです。私を通して神が願っておられることが実現するためです。また、私に与えられている祝福というのは、私の周りに置かれている人たちが、神の要求を満たすようになってくるためにですよ。私の、神が私を祝福することによって、私が神の、神の要求を満たすようになるんですよ。神がやってほしいということを、やるようになる。そのために祝福するし、また私の周りに置かれている人たちが、神を見上げて、その人たちに神が願っておられることを、ことが、その人たちを通して、皆さんを通して、実現していくために、私は祝福されてるんですよ。私の祝福っていうのはあるんですよ。私は、皆さんを祝福することはできません。私に良いものがないからです。私に祝福してもらいたいからと言って、祈ってくださいっていうのはやめてくださいね。私は祝福できませんから。霊的にももちろんそうですし、物質的にも私、祝福できないですよ、多分。私は皆さんを祝福するだけの良いものってないんですよ、一つも。祝福できるのだしたいですよ。でもないからできないんですよ。でも、神から私が祝福されることによって、他の人の祝福になることはあり得ます。神が与えてくださったその祝福を流すんです。私はその神という方が皆さんに対してその良いものを送りたいんです。そのための運送業者として私は働いてるんですよ。皆さんもそうですよ。この人に届けてくださいって運送業者に渡して、その人に渡す前にその運送業者の人がパッケージ開けて自分のものにしたら、嫌でしょ？おいおいって思うでしょ？事件にもなるわけじゃないですか。何万通とかなんかそういうのをめんどくさいとかって言って、家に捨ててたりすると。神は私を祝福して、神が私に願っておられることをやってほしいです。神は私を祝福して、皆さんの祝福となって、ああ、神はこんなに素晴らしい方なのかって、励ましとか、慰めとか、勧めとかを受けて、皆さんが、皆さんに願っておられることを全うしていくために、それを励ますために、私は神から祝福を受けているんです。神の要求っていうのは、一言で言うと、神を愛するということと、隣人を愛するということです。ヤコブさんは、祝福を願ったんですよ、泣いて。野僕の私で。神と格闘したんですよね。晒せませんって。私を祝福してくださるまでは。私を祝福しないと、あなたを晒せませんって。必死に食らいついたんですよ、神。神にすがったんですよ、泣いて。約束の地に戻って、お兄さんのエソーに会うということは、恐怖以外何者でもなかったんですよ。自分は殺されるかもしれない。それぐらい恨んでたから、エソーは。 自分を騙してからに。神の祝福がないと神の要求を満たせないということをヤコブは知ってたんですよ。だからどうぞ私にあなたの祝福を与えてくださいって彼は必死こいて泣いて祈ったんですよ。私を祝福してくださるまではあなたを離しませんって。私はどれだけ神の要求を満たしたいがために祝福を願っているでしょうか。自分の欲求を満たすためだったら、私はこうなりたいからこうしてほしいからって言って祝福してくださいって、そういう願いは簡単に出てきます。でもヤコブの4章の3節、ヤコブさんはこう言ってるんですよ。悪い動機から自分の欲を、ま、その満足させるための祈りっていうのは聞かれる保証ないよって。それでも神は恵み深いので聞いてくださる時があります。でもものすごい打率が低いですよ。野球の大谷さんとかじゃなくて、普通のピッチャーがね、ホームラン打つようなもんですよ。何言ってるかわからない人はごめんなさい。打率とか確率はめっちゃ低いんですよ。でも本当に神の要求を満たすために祝福を願うのであれば 100% なんですよ。一郎でも3割とかなんですよ。もっとですよ。10割打てるんですよ。第一ヨハネの5章の14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。ヘブルの11章の6節では、その神を求める者には必ず報いてくださるということを信じなさいって。神からの祝福なしに神の要求を満たせる者は一人もいないんですよ。実節。ルベン族、ガド族、マナセの半部族は、カナの地にあるヨルダン川のほとりの地に来たとき、そこ、ヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇であった。この帰っていった人たちは、その祭壇を築いたんですよ。それがそのことの発端となって、結構大きなことになるんですけど。その祭壇は、そのヨルダン川のそばで大きくて遠くからでも見えるような祭壇だったんですって。で、11節から12節までイスラエルの残りの部族がそれを聞きます。イスラエル人はこういう噂を聞いた。ルベン族、ガド族、およびマナセの半部族が、カナンの地の国境、ヨルダン川のほとりの地、イスラエル人に属する側で、一つの祭壇を築いた。イスラエル人がそれを聞いたとき、イスラエル人の全会衆は城に集まり、彼らと戦をするために登っていこうとした。イスラエル人は噂を聞いたんですよ。そして、イスラエル人の全会衆は城に集まりました。城っていうのは、その神の幕屋が建てられてたんですね、そこで。そして、祭壇が築かれているところです。地上で唯一、神に全焼の生贄を捧げることのできる場所なんですよ。レビの17章の8節と9節を読むとこう書いてあります。また、あなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、また彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼か、またはその他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、つまり別のところでその生贄をするんであれば、その者はその民から断ち切られると書いてあります。なので、このイスラエルの人たちは、全会衆はそこに集まって、彼らと戦をするために登っていこうとしたんですよ。神に反逆したって思ったんですよ。面白いのは、ヨシアはこの会衆を集めませんでした。自分たちで自発的に集まったんですよ。神に聞き従わない者が自分たちの中に現れると、イスラエルの民全体がその罰を受けるっていうことを学んできたからです。そのままにしておいてはいけない。民は自発的に神に反逆したという、そう思った自分の同胞と戦うために集まってきました。13節と14節を読むと、彼らはその、いきなりその戦いに行ったんではなくて、祭司ピネハスと、その10人の族長を送ったと書いてあります。13節。それでイスラエル人は、祭司エルアザルの子、ピネハスを、ギルアデの地のルベン族、ガド族及びマナセの半部族のところに送り、イスラエルの全部族の中から一族につき族長一人ずつ、全部で10人の族長を彼と一緒に行かせた。これらは皆、イスラエルの分断の中で、父祖の父の頭であった。祭司ピネハスっていうのは、大祭司のであるそのエルアザルの息子です。で、10人の族長も一緒に行ってるんですけど、だから12部族のうちのルベン族とガド族を除く、部族の族長たちです。で、マナセの半部族っていうのは、ヨルダン川の西側にもその半分ありましたから、彼らもその自分たちの同胞、自分の同族のため、部族に対して、その 族長を一人立てて送ってるわけですね。で、いきなり軍勢を送らなかったっていうことは、そもそもその最初からもう同胞を打ち滅ぼすという意図はないということです。あいつら逆らえよってからにって言って、その最初もう懲らしめてやれみたいな、そんな意図は特にないんですよ。でも死者を送って同胞の罪を示して、それはまずいだろうって、そして神に立ち返ることを彼らは進めたいんです。自分たちのその仲間が神に反逆しているということを見て心を痛めたんです。このままだったら私たちもそのトガを追うことになるって、罰を追うことになるって、それもまずいなって。でもこの目の前の私の同胞が神に逆らってしまっているという現実に対して彼らは対処したんです。私が自分の敵ともし感情的になって対峙してしまうときは、あいつのことギャフンと癒してやるって思うんですよ。もう完膚なきまで叩きのめしてやるって。そして相手にそのあんたは間違ってるというその相手に非を認めさせて、自分が正しいということを証明したいんですよ。そして自分の気をその害させたことに関して俺に謝れって言いたいんですよ。それで満足するんですよ、私の肉が。でも彼らは祭司ピネハスとその族長たちを10人送って、自分たちの同胞に対してその自分その罪を示して、神の前に悔い改めて神に立ち返ることを進めようとしたんですよ。だから軍勢を送らなかったんですよ。最初に祭司ピネハスはこの 2. 半部族、ルベン族、ガド族、マナセの半部族のところに行って、彼に告げてその勧告、進めをなします。16節から20節。主の全回収はこう言っている。この反逆は何か。あなた方は今日主に従うことをやめて、イスラエルの神に反逆し、自分のために祭壇を築いて、今日主に反逆している。ペオルで犯した不義は、私たちにとって小さなことだったろうか。私たちは今日まで自分たちの身を清めていない。そのために、神罰が主の回収の上に下ったのだ。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている。あなた方は今日、主に反逆しようとしている。明日、主はイスラエルの全回収に向かって怒られるだろう。もしもあなた方の所有地が清くないなら、主の幕屋の立つ主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を得なさい。私たちの神、主の祭壇の他に、自分たちのために祭壇を築いて主に反逆してはならない。また、私たちに反逆してはならない。ゼラフの子、アカンが、聖絶の者のことで罪を犯し、イスラエルの全回収の上に御怒りが下ったではないか。彼の不義によって死んだ者は彼一人ではなかった。この反逆は何だって。反逆ってことは、なんかものすごい大きな、イメージを持ちますけど、クーデターみたいな。でも、ピネハスの言葉を見ると、反逆ってことはどういうことかっていうと、主に従うことをやめるってことなんです。その物差しで言うと、その基準で言うと、私はどれだけ神に反逆していることか。神を愛さないこと。神に聞き従わないこと。それは神の前に反逆なんですよ。自分のために祭壇を築いて、神が唯一というふうに定めた、その幕屋で、幕屋のその神殿を使わないということ。神殿ってごめんなさい。幕屋のその祭壇を使わないということ。神に聞き従わないことなんです。主のための祭壇は一つであって、自分たち専用の祭壇を築くっていうことは神への反逆であり、それ罪なんですよ。で、17節にそのペオルで犯した不義っていうのを、その覚えてないかって、私たちにとって小さいことだったんだろうかって、民数記の25章に書いてあります。バラムが策略を巡らして、そのミディアン人の女性をその送るんですよね。そしてそのイスラエル人をその勧誘してとか誘惑して、その神に生贄を捧げさせたんですよ。民数記の25章をやった時に学びましたけど、その神に生贄を捧げるっていう時に、その神殿娼婦みたいなのがいて、それとその性的に交渉することで、不貧困を行うことで、その神、その偶像に生贄を捧げてるんですよ、この人たち。で、偶像礼拝も犯したし、不貧困も行ったんですよ、性的な不道徳を。で、このことでそのペオルで犯した不義にあって、そのせいでどうなったかというと、2万4000人の人が神に打たれて死んだんですよ、その時。それを忘れたんかって。そしてその神罰を止めたのは他でもないこのピネハスなんです 闇を、その、槍を持って、その、不貧困の現場で、現場に飛び込んでって、二人ともその突き刺したんです。それでその神罰は止んだんです。またピネハスはこうも言ってるんですよ。あなた方の所有地が清くないんだったら私たちの間にその所有地を得なさいって。戻ってきなさいよって、そうしたら。だから彼はその、彼らが神に従うためであったら、その自分の身を裂くというか、自分のその取り分が少なくなったって別にいいって。何を失ってもいいって。とにかくあなた方は神に従いなさいって。神に反逆してはならないし、私たちに対しても他の同胞たちに対しても反逆してはならないって。神は、私がご自分に従うようになるために一番大切にしておられる御子を犠牲にしたんです。イエス・キリストが、ごめんなさい、イエス・キリストは私が神のものとなるためにご自分の身を犠牲にしたんです。私が神が願っておられるようなものとなるために神はイエス・キリストを犠牲にし、イエス・キリストは喜んでその身を私のために捧げてくれたんです。十字架で苦しんで死ぬということで。私は自分の同胞のために、主にある兄弟姉妹と言っている私たちのために、お互いのために、自分の身を切る、自分を犠牲にする愛はあるでしょうか。アカンの不義についても言っています。これはヨシアの7章です。エリコを攻略したときに、その聖絶のものを全部その、捨てなさいと言ったんですけど、彼はくすねたんです。それでイスラエル人はその愛に攻めていったときに、愛の人々に撃たれて敗北したんです。さっき言いました、36人が殺されたんです。そして、それだけじゃなくて、イスラエル全体の神に対するその信頼がちょっと揺らいだんですよ。負けたーっていう。もちろん36人の人が亡くなるっていうのもものすごい大きいことですけども、一人の人でも。でもそのイスラエル全体が民としてその信頼が揺らいだんですよ。私たち、神は私たちと共におられないかもしれないという。神に対して不信仰になってしまったら、民は一塊もなく速攻で滅びますよ。アカンの不義から始まって。民族全体、その民全体のその存続の危機になったんです。だからそうやって一つの罪がイスラエル全体に影響するということを学んできたんです。神の御怒りを受けるには割が合わないって。だから神との関係を妨げるものは何としてでも排除する必要があるって。神の祝福を受け損ねて、神の要求を満たせない、そこに満足をその見出せないというのは不幸だということを彼らは学んできたんですよ。どんなにその聖絶のもので自分が豊かになろうとも、どんなにその自分の肉の満足が、その満足、肉の欲求が満足されていこうとも、神の要求を満足させないで、祝福の代わりに身怒りを受けるのは割に合わないということを彼らはずっと学んできたんですよ。だからそのことをこのピハネスは訴えてるんですよ。何やってんだって。ルベン族、ガド族、およびマナセの半部族は彼らに答えて言います。22節と23節。神の神、主、神の神、主はこれをご存知です。イスラエルもこれを知るように。もしこれが神への、主への反逆や不信の罪をもってなされたのなら、今日、あなたは私たちを救わないでください。私たちが祭壇を築いたことが主に従うことをやめることであり、またそれはその上で全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げるためであり、またあるいはまたその上で和解の生贄を捧げるためであったのなら、主ご自身が私たちを責めてくださるように。彼は言ったんですよ。主はこれをご存知です。私たちいろんなことで人に誤解を招くっていうことはあります。自分の態度であったり、自分のその言動であったり。でも本当のところは神が知っておられるというところに彼らは自分のその怒り、アンカーを置いたんですよ。そこからブレなかったんですよ。人に誤解されたとしても、あなた方は私たちを誤解してますって、でもそのことを神がご存知ですって、神が証人となってくださるって、彼らは神を頼ってるんですよ。自分がどうやってその身の潔白をその証明しようかとか、どうやってその状況をその証拠を持ってきて、自分たちがそうじゃないんだということを伝えようかということに、その、頑張ったんではなくて、まず彼らがしたことっていうのは、神を信頼して、神が私たちの動機も全部知っておられるって、私たちの心を見透かしておられて、全部知っておられて私たちが罪を犯してないということを、神にあって、その、それは真実なんだということを立った、そこに立ったんですよ。神が全部私のことを知っておられるということに。もしこれが主への反逆や不信の罪であるんだったら、救わなくていいですって。 主ご自身が私たちを責めてくださいますように。だから彼らも主への反逆や不信仰の罪の報いというのはどれだけひどいものなのか、どれだけ割に合わないかということを知ってるんですよ。そのためにもし祭壇を私たちが築いたとすれば、私たちは滅ぼされても構わないって。それぐらい割に合わないことは分かってますよって。でもそうじゃないんですって。24節から25節。しかし事実、私たちがこのことをしたのは次のことを恐れたからです。後になってあなた方の子らが私たちの子らに次のように言うかもしれないと思いました。あなた方とイスラエルの神、主と何の関係があるのか。主はヨルダン川を私たちとあなた方、ルベン族、ガド族との間の境界とされた。あなた方は主の中に分け前を持っていない。こうしてあなた方の子らが私たちの子らに主を恐れることをやめさせるかもしれません。それで私たちは言いました。さあ私たちは自分たちのために祭壇を築こう。全焼の生贄のためではなく、また他の生贄のためでもない。ただ私たちとあなた方との間、また私たちの後の世代との間の証拠とし、私たちが全焼の生贄と他の生贄と和解の生贄を捧げて主の前で主の奉仕をするためである。正しいところでね。こうすれば後になってあなた方の子らは私たちの子らに、あなた方は主の中に分け前を持っていないとは言わないだろう。また私たちは考えました。後になってもし私たち、また私たちの子孫にそのようなことが言われたとしても、その時私たちはこう言うことができる。私たちの先祖が作った主の祭壇の型を見よ。これは全焼の生贄のためでもなく、また他の生贄のためでもなく、これは私たちとあなた方との間の証拠なのだ。私たちが主の幕屋の前にある私たちの神、主の祭壇の他に、全焼の生贄や穀物の捧げ物や他の生贄を捧げる祭壇を築いて、今日主に反逆し、主に従うことをやめるなど、絶対にそんなことはありえません。ありません。だからこれはその証拠としての祭壇なんですって。全焼の生贄や他の生贄を捧げるものじゃないって。後のその世代に対して、もしそのあなた方はそのヨルダン川の反対側にある、東側にあるわけだから、あなた方は私たちとは全く関係ないし、私たちの神、主とも関係ないよというふうに言われたときに、いやいやいや、ちょっと待ってくださいって。私たちの先祖がここにあるその祭壇を築いたんですって。見てくださいって。あなた方のものと全く同じでしょって。それは私たちとあなた方とその関係があった。私たちはその神である主とのその関係があったということなんだって。だから私たちに、私たちの子孫が、神に従わないという、そういうことをその進められるようなことがないために、証拠としてこの祭壇を作ったんです。主の祭壇のほか、今は白にありますけど、今はっていうのはこの時代にはね、生贄を捧げるところはないんですって。それはもう重々承知してますって。私たちが主に反逆し、主に従うことをやめるなんて絶対にそんなことはありません。祭司フィネハスと族長たちはその言葉を聞いて満足します。30節31節。祭司フィネハス及び会衆の上に立つ族長たち、すなわち、彼と共にいたイスラエルの分断の頭たちは、ルベン族、ガド族及びマナセ族が語った言葉を聞いて、それに満足した。そしてエルアザルの子、祭司フィネハスは、ルベン族、ガド族及びマナセ族に言った。今日私たちは、主が私たちの中におられることを知った。あなた方が主に対して、この罪を犯さなかったからである。あなた方は今、イスラエル人を死の手から救い出したのだ。だから彼らは、この人たちが、ルベン族、ガド族、マナセ族が語ったその言葉を聞いて、それに満足したんです。その言葉っていうのは、彼らがその主に反逆する意図が全くないということを知って満足したんです。そして、主が私たち、そのイスラエル全体の中におられるということを知って満足したんです。彼らが罪を犯さず、イスラエル人すべてに神の御怒りが下らないということを確信したので満足したんです。神が願っておられることをイスラエルの民として全うしていけるということを知って満足したんです。32節から34節は、その同じようにその帰って報告しますけど、そして彼らも喜んでるんです。こうしてエルアザルの子、祭司、ピネハスと族長たちはギルアデのルベン族及びガダ族から分かれて、カナンの地のイスラエル人のところに帰り、このことを報告した。そこでイスラエル人はこれに満足した。それでイスラエル人は神を褒めたたえ、ルベン族とガド族の住んでいる地に攻め上ってこれを滅ぼそうとはもはや言わなかった。それでルベン族とガド族は、この祭壇を誠にこれは私たちの間で主が神であるという証拠だと叫んだ。イスラエルの全会衆もピネハスと族長たちの報告を聞いて満足したんです。だから同じところに満足してるんです。そして満足した後どうしたかっていうと、33節になります。 そこでイスラエル人はこれに満足した。それでイスラエル人は神を褒めたたえたんです。満足して神を褒めたたえる。私個人としても、教会としても、ここに達したいんですよ。ああ、このことはあなたのおかげです。牧師のおかげです。あの人、彼のおかげです。彼女のおかげです。でもなく。ああ、この本を読んだおかげです。でもなく。この薬を飲んで、またこの治療を受けて、この手術を受けたおかげでもなく。知識のおかげでも、賜物のおかげでも、誰の存在のおかげでもなく、ただ神のおかげで満足し、それを与えてくださった神を褒めたたえたいですよ。あなた素晴らしいわね。この人素晴らしいわね。この人、この知識は素晴らしい。この賜物は素晴らしい。この本は素晴らしい。素晴らしいものはたくさんありますよ。でも、その結果どうなったかというと、そういうのを全部使った上で、神が私を助け、神が私を祝福し、神が願っておられることを私ができるようにしてくださったことが素晴らしいんですよ。自分たちの間で、主が神であることに、彼は満足したんです。イスラエルというのは、神と戦う民という意味です。神と戦うというのがイスラエルの意味です。神と戦うっていうのはすごいですけど。でも、何のために戦うかっていうと、神からその祝福を受けるために、祝福を求めて、祝福を与えてくださいということを求める。それで戦う民だからです。それはヤコブがそのヤブ子の私で泣いて祝福を願った時に、あなたは神と戦ったって、そしてそれを勝ったって、それに勝ったって。勝ったということは祝福を得たんです。神と戦ってその祝福を受けるために泣いて戦う、それがイスラエルですよ。神の要求を満たすために、追求するためですよ。私たちはイエス・キリストにあってこのために加えられたんですよ。特権階級とかそんなんではないんですよ。選びの民というのは、私たちも含めてイエス・キリストを信じる者も含めて、神にすがって、本当に泣くほどに祝福を願って、それを受けてどうにかして、神が私に願っておられることを実現させてくださいって、そのために祝福してくださいって求めて、神からその祝福を受ける民ですよ。自分が、また私の周りの人たちが、神の欲求を、また神の要求を、神が願っておられることを満たすために、祝福を求めるんです。そして、私を通して、私の周りの人たちを通して、神が願っておられることが実現していくのを見て、それを喜ぶんですよ。自分がどれだけ神に用いられたかとか、どれだけ神に使われたかっていうことを喜ぶんじゃないんですよ。どれだけ自分が神が私を使ってくださったかっていうことに満足を覚えるんじゃないんですよ。私たちの満足は、私を通してだろうと、誰を通してだろうと、誰を通してでもいいし、何を通してでもいいんだけども、神の要求が、神が願っておられることが、私のうちに、私たちのうちに実現していくっていうことを見て満足するんですよ。私でもなく、あの人でもなく、この人でもなく、牧師でもなく、教会でもなく、ただ神が私を祝福して、神がおやりになりたいことを、ことが私を通して実現すること。神がおやりになりたいことを私たちを通して実現していくこと。そしてその実現したことを見て満足したいですよ。そしてその先に神がこのことをなしてくださったということを喜んで、神ってなんて素晴らしいんだって。あなた素晴らしいわね。あなたすごいね。こんなことをやるなんてすごいね。とか。もうそういう臭いところを教会になりたくないんですよ。私たち称賛するのは神だけですよ。こんな私がこんなことできたのは私じゃなくて神のおかげですって。心の底から本当に言えるようになりたいですよ。もちろんお互い、神に会ってお互いのことを感謝し合えますけど。でも私じゃないんですよ。あなたでもないんですよ。そのことを成し遂げたのは神なんですよ。素晴らしいっていうのは全部神に返るべきですよ。そうやって神に全部称賛が返っていって、神を褒めたたえるっていうのが私たちの個人としても。また、群れとしても、それが実現していくことを、イエス・キリストにあって、また聖霊の助けによって、見ていきたいですよ、と祈ります。神のお父さん、どうか、私を、ここにいる一人一人を祝福してください。どうにかして、私の人生の中で、あなたが願っておられることが実現していきますように。どうにかして、あなたが願っておられることが、私たちの群れを通して、 実現していきますように。あなたが私を通して祝福したいと願っておられる人たちに、あなたの祝福をお届けすることができますように、どうか導いてください。あなたから与えられた祝福を自分のものとしてしまうんじゃなくて、それを私の周りに届けていくこと、届けられますように。また自分の欲求を満足させたいがゆえに、あなたに願うんではなくて、また相手の欲求が実現するためになんか祈り合うんではなくて、あなたが願っておられることが実現していくことを、私が祈り、私たちが願い求め、あなたの前にすがり、時には涙しながら、あなたの祝福を求めて、主よどうぞあなたが願っておられることが実現しますようにという祈りが私たちに与えられますように。形だけじゃなくて、上辺だけじゃなくて、本当に深いところから心の、その祈りが出てきますように。どうぞ私たちにもっとあなたを愛する愛を、愛したいという欲求を、あなたを愛するその動機、あなたがこんなにも愛してくださって、こんなにも良くしてくださったということが、もっともっと分かり、それを知ることができますように。私を先頭に、ここにいる一人一人を、あなたが祝福してください。あなたに期待しますからでしょう。どうぞ私たちを祝福して、あなたがおやりになりたいことを実現させていってください。そしてすべての栄光があなたに帰りますように。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。